リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LSC ラボの拓也です。今回はイタツさん、コークくんと一緒にプレミアリーグ第37節のバーンリー戦を振り返っていきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、リバプール4位浮上です。
拍手。
イエーイ。
いやー、ここに来てって感じですね。
いや、本当に、ちょっと、勢いを感じますね。
なんか、
ようやく。
なんていうか、こう、詰将棋じゃないですけど、こう、うまーくすべてのピースが重なって、うまく収まってる感じが、感動的というか、ありがたいし、嬉しいですね。
相当、満身創痍な感じはありますけど。
そうですね。今日も重たかったですね、結構。
まあ、4位争い、真っただ中っていうところですけど、前回の試合の後でいくと、チェルシーとレスターの直接対決があったわけですよね。で、これはまあ皆さん注目してたと思うんですけど、チェルシーが勝利というところで、まあリバプール的には多分一番悪い結果なんですかね、あれは。
そうですね、ベストはレスターが勝つことだったので、で、チェルシー勝つならレスターの得失点差をたくさん削ってほしいところだったので、1点差っていうのは一番最悪なパターンといえばそう言えますよね。
ですよね。
まあ、チェルシーが勝つ時点でそんなに良くはないんですけど、はい。
なので、まあ、リバプール的にはどっちにしろまあ、全勝するしかないわけですけど、ちょっと得失点差も気になるよみたいな感じ、
ね。そうですね。
まあ、そんな中で迎えた、もう残り2試合っていうところのアウェイバーンリー戦ですが、まあ早速試合というかスタメンからですが、まあ前節からの変更でいくとカーティスに変えてジニー起用と。で、ベンチにミルナーと、チェンボが戻ってきたと。まああとは何と言っても、スタジアムにお客さんが戻ってきたっていう点もかなり大きかったですよね。
そうですね。リバプールからすると怖いっていう要素はそこにあったかもしれないですね。
まあ試合の中でも感じてましたが、かなり厄介だなっていう、リバプール的には
やはり久々に浴びるブーイングは結構心が痛いというか。
そうですね。はい。じゃあ試合の方、いきますが、結構なんか序盤、何気に序盤から決定機作ってるんですよね。
そうですね。
いきなりカウンターでサラー、惜しいし、まあこれは打てなかったですけど。あとその、割とすぐ後に、トレントの、まあシュート性の、まあシュートっぽいやつがディフレクションして、マネが詰めてたみたいな場面も、まあこれも、結局まあ枠にはいかずっていうところなんですけど、結構ゴールには迫ってたっていうのが3分で2回ぐらいあったっていう立ち上がりでしたけど、結構まあその後は割とこう攻め込まれて怖いみたいなシーンが多かったなっていう。コークは序盤どんな感じで見てました？
今日もなかなか劇的な試合でになるのかなみたいな、そういう感じでした。楽な試合ではなさそうだなみたいな、まあ、そういう、まあ、乗り切らない感じではありましたね。
イタツさんは？
そうですね、結構そのパスのミスとか多くて、でシュートチャンスも重くしふかしたりとかいうのもあったんで、まあ、疲労もそうだし、でサラーがそのすごいふかした後の悔しがり方とか、このなんていうかもういっぱいいっぱいな感じがあったんで、かなり辛いなっていう印象では30分ぐらいは見てましたね。
まあ結構バンリーのスタイルというか、やってくるサッカーに対する対応にはやっぱちょっと苦戦はしてましたよね。
そうね、ナットが足絡ませたりもしてたからね。
例えば25分に相手の右の深いところからフィードされるんですけど、ナットが完全にウッドに振り切られて、で、シュートまで持ってかれるんですけど、まあ、なんとか枠外になって、ことなきを得たシーンで。まあ、ちょっとこのシーンハイライト見てみると、リースめちゃくちゃナットに切れてるんですけど、なんだかんだリースもその、 ミスが見てたグズムンドソンに完全に振り切られてるんで、ちょっとまあどっちもどっちかあるなっていう。
そうなんですよね。
結果的にミットが、ミットだったんで、ミスになってるのが来れたけど、ミス取り、来れた立場なのかって言われたら、ちょっと、それはそれでどうなのかみたいな感じでありました。
アリソンに二人とも怒られるやつです
ね。ウッドはこういうバーンリーにいるタイプの、まあ、プレミアらしいフォワードっていうプレーを連発してて怖かったですね。ロングボールの、こう、あの競り合いを一瞬で抜き去るというか。
ナットとかとにかく対人、空中戦とか強いは強いですけど、とはいえウッドもこのプレミアリーグの中でもやっぱこういうことをやらせたら、ね、最高レベルのストライカー
なので
、やっぱちょっと難しい部分はありましたね。
まあ、せめても、さっきも話出てる通り、とにかく枠にシュートがいかないっていう感じでしたよね。
うん、
チアゴも結構惜しい場面あったと思うんですけど。
いやー、あれは来たと思いましたね。
うん。これも、わずかに枠外。
ただ、いいシーンではありましたよね。
うん。これはなんかもう崩して。
なんか、ビルドアップに貢献するだけじゃなくて、ああやってフィニッシュの部分まで、敵陣深くまで入っていって、フィニッシュの部分まで、ああやってチアゴが絡めるようになっていったら、もっともっとチアゴが活躍してくれるシーン増えると思うので、まあ、外れはしましたけど、今後期待できるシーンでありましたね、チアゴはますます。
そうですね。30分ぐらいまでシュート7本で枠内ゼロとかでしたからね。
そうでしたね、うん、そう。まあ、結構ヒヤヒヤしながらも、絶対点は取れるって僕は信じて見てたんですけど、枠内に打たないと始まらないなと思ってましたね。
そうですね。
いや、本当に、うん、いいシーンは結構作れてたんですけどね、ロバートソンからのロングパスからサラダの写真
も。そうなんですよね。うん、キーパーのノリスもプレミア2試合目とかで結構テンパってた感じがあったんで、まあ、で、まあ、バンリーチームとしては順位はもうほぼ決まってるし、残留も。決めて、だからまあこれのチームにやられちゃったらもうそれはどうしようもないな、 CL にそれは出れないよとは思ってました。でも逆に言うとそれぐらいのレベルのチームには絶対リバプール今勢いあるし勝ってると思って見てましたけど、はい、うんうん、シュート枠内にはイグタエルバっていう感じでしたね。
そうですね。でまあそんな中ですけど43分ですね、左サイドでマネとロボで、うん、まあロボが抜け出して中に、出したところに走り込んだフィルミーノがシュートと。いや、これはもう待望の枠内シュート。
そう、最初の枠内シュートだったかな、多分。
そうですね。だって2点目まで枠内2本で2点ですよ。
なるほど。
まあこれは1本目の枠内シュートで、うん、先制と。これも43分だから前半に先制点取れてるのがやっぱ大きいですよね。
大きいですね。ここ数日のバンリー戦の心の支えが、その前節のリーズが 4-0 で勝った試合があったんですけど、バンリーに、
うん、
その一番最初の点も44分とかだったんで、
うんうん、
まあ、結構なんていうんですかね、前半渋くてもこう一気に崩れる可能性はあるなって思って信じてたので、まあ、
うんうん、
まさかまさに同じような時間帯に、唇を切った感じで、
うん、
まあ、自信持って見られましたね。はい。
そうですね。
ただ、まあ、フィルミーノのゴール自体はちょっとラッキーでしたね。相手、キーパー足に当ててるんで。
そうね、うん、結構コース甘かったよね、普通にね。
普通にど真ん中。ただまあ、うん、逆に狙い澄ましてやってたらまた枠外に飛んでた可能性
もある。まあ、そうだね。
結構ライクで入ったんで、まあ、いいから。
確かに。
そうそう、入れば OK ですよ。
いや、でもなんだかんだ、6試合連続とかで、あの前半点取ってるんで、うん、結構大したもんだなって思いますね。
本格的に復調してきた感じですね。
そうそうそう。あの、やばかった時って、全く前半で点取れてなかったと思うんで、まあ、そういう意味でも、前半に点が取れてるっていうのは本当に好調というか、いい兆しですよね。
うん、
いや、ボビーの点ってのも嬉しいですね。
そうですね。やっぱ乗りますよね。
うん。なんか髪染めてましたね。
なんか、うん、確かに。
あんま時間ないと思うのに。
さすが。
前半はそれで 0-1 で折り返しと。まあ、後半も結構攻め込まれる展開はありましたよね。
開始早々が結構圧かけてきてましたね、バンリーは。
そうですよね。まあ、やっぱり歓声が厄介だな、みたいな感じは、その時に思いましたけど。
本当にきっちり仕切り直しって感じで、お客さんも盛り上がって、選手も盛り上がって、嫌だなっていう雰囲気はありましたね。リバプールもやりづらそうでしたし。
まあ、お客さん的にも、久々に見に来れば、結構、たまりにたまったものがあるんで、そりゃ熱くなりますよね。
そりゃ目の前で勝つところ、ゴールが見たいですよね。
あとは48分にもカウンターを受けてましたね。それで52分ですね。ナットのゴールと。
来ちゃいましたね。
来ましたね。なんか、今まで結構、その、まあ、半分冗談って言ったらあれだけど、ナットが点取ったらみたいな話結構してましたけど、本当に
取った。
いやー、すごい、やる男ですね。
前半もボレーシュートありましたからね。
そうですね。あれは、ちょっとこう、待ちきれなかったというか、焦って。で、まあ、あれも上の方に行っちゃいましたけど。そうですね。左サイドのコーナーキックの流れから、まあ、最終的にマネが、上げたクロスを頭で押し込んだ形で、まあ、やっぱり頭でしたね。ナットが点取るなら。
しっかり体格差を出してきましたね。センターバックらしいというか。
これはでも嬉しかったですね、ナットのゴール。でも本当に時間帯もいいし、2点目、めちゃくちゃ大きな2点目でしたよね、これは。
チームの雰囲気的にこう盛り上がりまくるというか、これ以上ないゴールでしたね。
そうですね。まあ、この試合だけ見ても1点だとかなり不安だし、まあ、最初にあった通り、得失点差のことを考えても、やっぱりなるべく点は取りたいっていうところはあるんで、そういう意味でもかなり大きな2点目だったんじゃないかなって。まあ、あとやっぱナットが決めたっていうのもチームにとっては、いい雰囲気をさらにこう盛り上げたんじゃないかなってところですね。
ですね。
いやー、あのこう、チアゴと二人で並んでる写真とかめちゃくちゃ熱くないですか？
いや、去年のヨーロッパチャンピオンと去年のドイツ2部の選手ですからね。
そうですよね。熱い。これはロマンですね。
ゴールした後は意外と落ち着いてましたけどね。
そうですね。なんかこう、セレブレーション用意してきてたりしたらちょっとあれでしたけどね。
それはそれで見てみたいけど。
すごい実直な感じの喜び方で、あれもいいっすね。
いやー、そのさっき怒ってたリースもめっちゃ喜んでましたね。すごい頭ゴシゴシしてましたり、ナットの。あの、生えかけの柔らかそうな髪をゴシゴシしてました。はい
柔らかそうな坊主ですよね。
そうそうそう。西洋の人っぽい柔らかい髪の毛。何を見てるんだって話ですけど、はい。
いやー、まあ、とにかく嬉しかったな。まさか本当に残り2試合で点取るとは。ジョー・ホメスより先にゴール決めたことになります
か、ね、確かに。まあ、今季に限って言えばオリギーよりも点を取ったと。
いやー。すごい、本当に。その後も、そうですね、サラーのカウンターとかがあったりとかしてましたが、まあ、なんといっても、ハイライトとしては、69分ですかね。コーナーの流れから、ナットがライン上で頭でクリアしたシーン、ここもナットですからね。
劇場になりましたね、また。
いやー。あれもう本当危なかったっていうか、ナットがクリアしてなかったらもうそのまま入ってますからね。
バンリーに失点するならあの形かなっていう、崩れ方でしたね。
そうですね。あれ結構、まあすごいなって思ったのが、その、ライン上でクリアした後、また直後に頭で跳ね返してますからね。本当とにかくヘッド。でも本当にこのシーンで1点返されてたら、1対2で 1点差になるとかなりなんか雰囲気的にも動揺してたと思うんで。
そうですよね。アウェーの2-0 からの2-1って結構怖いですよね。
うん。こうまたサポーターも息を吹き返してっていうところだったと思うんで、まあこのプレーは大きかったですね。
うん。
ちなみに、個人的にこのシーンで、思ってたところなんですけど、やっぱ自作自演疑惑が、個人的にあるんじゃないかこのシーンって、でそもそもナットから始まってるんですよね。まずマクニールに一発で行ってかわされて、その後テイラーに渡った後、ナットも完全に振り切られそうになったから、追いつけないって分かって、突破させないためにも手で押してファール与えてるんですよね。で、そこのセットプレイからの次コーナーキックで、で、コーナーキックを弾いてるんで。
なるほど。
ナットのいいとこ悪いとこ全部。
劇場
突破させないための手のファールからの最終的に自分で、うん、自分で帳尻合わせていく。そういう自分でね、自分の尻を脱ぐ方法があるんだっていう。
めちゃくちゃギリギリだけど。
かなり水際のプレイですけど、まあ、失点しなかったんで。
リワプールのセンターバックとしての素養ですね、それは。
確かに。
あと、面白ポイントは、セットプレイの準備中なんですけど、これ普段もなのかな、64分24秒ぐらいのシーン見てもらうと面白いんですけど、
うん、
なんか、結構セットプレイとかで待ってる時にちょっと軽めのジャンプしたりするじゃないですか、選手って。
うんうんうん、
なんか、ナット、その動きがさらに大げさというか、大きめなんですね。踊ってんのかなって思うぐらい、結構面白いんで、ちょっと、時間あるときに見直してみてください、そのマットのセットプレイ待ってる間。
ライン上でクリアする前の。
そうですね、自分、ファールをして、相手のセットプレイになって、フリーキックですね、うん。そのフリーキックを待ってる間、そのナットが倒したんで、ナットが抜かれてるんですよ。で、
ああ、そういうことか。
ナットが抜かれてるんですけど、そのナットなんかめっちゃ、ちょっとなんか、小踊りというか、結構、なんでそんな余裕なのみたいな。抜かれてファールなのに。結構余裕で、うん、なんか待ってるんですよ。
あのね、今見た。
わかりました。なんか縦の動きだけじゃなくて、左右の動き。
面白い。
なんでしょう。
ここだけ切り取るとめちゃくちゃ面白い、ね。
マティプミがある動き。
確かに確かに。
自分で作った舞台だから気合が入ってんじゃない。
ちょっとね、いろんな素養が垣間見えるな。多分全く本人、もうめちゃくちゃピリピリしてる感じだけど。いや、面白い。
なんで、まあ、ナットの、まあ、いいとこ悪いとこ、魅力が全部詰まった、そういう数分間でしたね。
いやでも、すごいですよ。よくクリアしてますよ、これは。
うん。いや、水際でこういう風にライン上で防ぐシーンって、今日だけじゃなくて結構ありますもんね、ナット。
うん、あったあった。
なんか、そういう危機察知能力というか、なんか野生の勘というか、
うん、
持ってるかもしれないです。
基本的に、頭で跳ね返す能力は相当高いと思うんで、だから、なんか、そういう、それはなんか場所問わずっていうか、ライン上だろうが跳ね返すっていう。それはほんとすごいですね。まあそんなナット劇場がありつつ、試合的には81分にメンバー交代でフィルミーノに変えてオクスレイド・チェンバレン。で、2枚目が86分。ファイナルドゥムに変えてミルナーと。
本当にその直前でアーノルドがちょっと膝痛めてたじゃないですか。
うんうんうん。
なんでアーノルド下げるのかなーって思って、で、準備してたのがミルナーだったんで。
うん。
だからミルナー右サイドバックなのかな、でも、クロップのことらしい、普通にワイナルドゥムとかと交代させかねないなって思ってたら、普通にワイナルドゥムでしたね。
うん。
アーノルド結構、その後、膝痛めた後、簡単に突破許して、それも、なんていうんですかね、普通にプレイして突破を許したっていうよりかは、走れずに許しちゃった感じだったので、
うん、
この先もあるし、下げた方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、普通にワイナルドでしたね、
う
ん。
そうでしたね。うん、大丈夫っていう判断だったんですかね。当然まあ気づいてはいたと思うんですけど、ベンチも。そんなメンバー交代を挟みつつ、88分に チェンボのゴールですね。
うん。
オックスも今シーズン初ゴールですもんね、これ。
そうですね。うん、南野やアリソンに並びましたよ、これで。
アリソンにね。
うん。
いや、まあ、ずっと苦しんでましたけど、1点決めるのと決めないのじゃ全然違うと思うんで。良かったですね、本当に。
いや、良さが出たシーンでしたね、アジリティの高さと。
うん、
まあ、もう結構バンリーも集中力切らしてた側面はありますけど、それでも自分の得意な形で点を取ると勢いに乗れるんじゃないかなと思うんで、あと1試合、もしくは来シーズンに向けていい弾みになるといいですね。
なかなか強烈なシュートでしたね。
本当にスターリッチを思い出すような。
ああ、確かに。
あの切り返しだったり、左足だったり。
確かに、確かに。あの左足、スターリッチっぽい、確かに。
本当に勝ちを確信した瞬間ですね。本当に2点差だったらまだ何があるか分かんなかったけど、もう3点取れば、なくても勝利は堅いだろうっていう。
それで、最後、ツミカスが出て。まあ、0-3 で勝利と。いや、もうこれは最高の結果でしたね。
文句なしだし、久々の完勝。
素晴らしいと思います。3点。得失点差的にも3点詰めたのはかなり大きいと思うし。いやー、頑張りますね、ここで。この、
いや
ギリギリのところで。
ここに来て4連勝。
でかい。
シーズン初ですよね、もちろんね。4連勝は、
はい。そんな、バーンリー戦でしたけど、そのままじゃあ、マンオブザマッチ、いきますか。じゃあ、イタツさん、どうぞ。
いや、これは、ナットなんじゃないですか。
そうですね。まあ、僕はナットですけど。
そう、ラジオとしては、こんだけ押して外したら結構、ナットに怒られるな。
そうですね。
もうこの間のアリスじゃないけど、何が望みなのって言われちゃう。
確かに。
点も決めて、ライン上のクリアもして、みたいな。まあ、あと言うと、あ、ごめんなさい。あと他に言うとすれば、チアゴも相当良かったですね、今日。まあ、今日に限らないですけど。
そうですね。
やっとプレミアの波を掴んできたというか、リースとナットのイングランド人がこう、イングランドでやってきたフォワードに軽々かわされる中、中盤を、かわしまくってましたよね、チアゴ今日も。
相当すごかったと思うんですよね。そう。なんか僕はイタスさんてっきりチアゴ、僕はチアゴでって来るのかなと思って。
いや、それも考えましたけど、さすがに今日は。
そうですね。いやー、チアゴもでもここに来て本当に本領発揮というか。
掴んできましたね。
まだまだこれからなのかもしれないけど。コークはどうですか？
まあ普通にナットにしますけど、まあそういう感じで、じゃあナット以外誰か選ぶっていう風な話に持っていくと、まあそれもチアゴなんですけど、だからそれまた面白みがないので、まあ他に挙げるとしたらロバートソンは
可
能かなと思いますね。3点全部絡んでるじゃないですか。左サイド。からだった
ね、そうね、
1点目3点目アシストだし、2点目もあのマネにパス出したところからだし、で、まあ、しっかり、ね、若いセンターバックたちのカバーもしてましたし、守備でも攻撃でも左サイド完全に支配していたんで、ロバートソンも同じぐらい評価していいかなと思います。
しかもこれリーグ37試合目のスタメン出場、もう相当連続稼働というか。
いや、本当に。
すごいですよね。
うん。
その間、代表も出てますから、
ね、そう。
なんなら、キャプテンですもんね、代表
ね。そうなんですよ。ユーロも、ノリノリだよ、きっと。
大丈夫かな。
怪我しないでくれ。
いや、本当に。
他になんか、気になった選手というか。
ああ、いいですか？
はい。
自分、ツイッターで、ツイミカスが出た後に、
はいはい。
この試合出た後、絶対インスタで出たぞってアピールするわ、みたいな。この世の予想できるものの全ての中で一番たやすいみたいなツイートしたんですよ。で、その後、いつするかいつするかと思ってたんですけど、全然しなくて。
へ
ぇ。ストーリーにもあげないっていう。
なるほど。
いやなんでちょっと外しました。
どうしちゃったんだろう。
これインスタにあげないで何あげるんだって思うんだ
けど。確かに。
まだまだ足りないです。すぐくださいが。
いや、目標が上がったんじゃないですね、ミカさん。あんな数分じゃあげらんないよって。
ああ。そっか、なるほど。出たうちに入らねえと。
うん。
新シーズンは、まあ、新シーズンの話するのちょっと気が早いですけど、
うん、
まあ、多分、ね、残留はすると思うんで、ロバートソンを少しでも休ませてあげる、
うん。そうですね、うん。
毎回言ってるな、これ。
そう。いや、去年の夏からずっと言ってますよ。これでロボ休められる、休めさせられるって言ってたのに、もう一年終わっちまったよ。
そうっすね。まあ、来シーズンこそは。
うん、そうっすね。
ですね。まあ、この試合はそんなとこですかね。
うん。全然くだらない話ですけど、こう、試合終わって、半分寝ながらこう、ゴールシーンの動画とか垂れ流してたら、
うん、
先制点のところ、解説で、いやー、コークもフィルミーノ寄せたんですけどね、みたいな言うんですね、解説の人が。
はい。
僕寝ぼけてたんで、え、コークが試合出てんのって思ったんですけど、そう、ジャック・コークって選手がいるんですよね。
バーンリーに。コークって言いましたよね。
そう。っていう、はい、どうでもいい話でした。
いや、ありがとうございます。やっぱちょっと応援してるんで、コーク。
ちょっと、その点意識して、試合映像振り返ってみてください。
なんか、ありがとうございます。
なんか、この試合解説、戸田さんでしたけど、
うん、
結構なんか珍しく、リバプールファンへの配慮みたいな、まあ、珍しくっていうのは直接口にしてたなっていうようなところですけど、うんうん、をされてたのが、なんか、個人的には結構印象に残っていて、
うん、
改めてなんか戸田さんの解説は本当に素晴らしいなっていう、この試合見てて思いましたね。
うん。うん、別にこびてるわけじゃなくて、こう、スタンスを丁寧に説明して、それが納得いくものでしたよね。
うん。そうですね。なんか適切な言い方かわかんないですけど、本当にそのお客さん目線、顧客目線に立てた、その解説をできてるんだろうなっていうのは思っていて、
うん、
で、まあ、お客さんっていうのは、まあ、視聴者であって、この試合で言えば、まあ、大多数がリバプールファンなわけですよね。なのでまあ的確に試合を言語化させるっていうのはもちろんなんですけど、その見てる僕らをこう満足させるような言葉選びであったり、まあ少なくとも不快にさせないような配慮とか、
うん、
まあそういったところが本当にプロだなっていうところを感じましたね。
うん、そうですね。僕今日レッドメン TV のライブ配信を垂れ流しながら、むしろそちらをメインで聞いてたんですけど、あまりにツイッターのタイムラインが戸田さんの話題になるので、ところどころ聞き返しましたね。
うん。なんかちょっと、この試合は、戸田さんも直接そういった配慮みたいなところを口にされてたんで、ここでもちょっと触れてみました。
うん。
まあ、この勝利で、リバプールは良い浮上というところで、もうこれは次、勝てば、レスターがまあ、よほど点取って勝たない限り、4位、守れるって感じですかね。
そうですね。条件としては、リバプールはレスターよりいい試合結果であれば、問題はなくて、うん、まあ、負けでもレスター負ければ OK だし、うん、引き分けでもレスター引き分けなら OK し、どっちも勝った場合は、どっちも勝った場合だけその得失点差になって、まあ、リバプールが勝つとしたら、まあ、少なくとも1点はプラスされるので、今、得失点差が4。うんあるので、まあ、レスターは少なくとも5点差つけて最終節の相手スパーズに勝たなければならないという状況ですね。
うんうん、レスターの相手がスパーズと。まあ、これスパーズも、あれですもんね。アーセナルより上か下かみたいな。
そうですね。あとヨーロッパリーグに出るためっていうのもありますよね。
うん、
で、あとはロンドン勢で一番上で終えるっていう、
う
ん、まあ、ウエストハムとの直接対決にはなってますね。
まあその辺モチベーションにしてなんとか頑張ってほしいなっていう、
うん、そう都合がいいリバプールファンの目線ですね、はい、毎試合変わる感じの
そうですね、まあファンはそういうもんだ
と思う、まあそういうもんなので、うん、都合よく楽しんでいくのが一番だと思います。
まあ最終節なんといってもアンフィールドにファンが戻ってくるっていうところも最後楽しみですね、うん、
そうですね、
どんな雰囲気になるか
いやしかも1万人ですよね。
うん。
今日3500人でしたっけ、タフムアが。
そうですね。
アンフィールドの1万人って。
もう多分、歓声の聞こえ具合としては、以前と割と近い感じになるんじゃないかなって。
うん。
ですね。
去年のあの、スパーズ戦とか、お客さん入ってた頃も、結構やっぱ中継とかでかなり聞こえてたんで、うん、1万人入れば相当かなって思うんで、楽しみっすね。
2000人ですよね、前回は。
で、
うんうん、
あれでも結構すごかったからな。
5倍です
ね。1万だとだいぶ、うん。いやー、久々に楽しみだな。なんかその他、あります？最終節の見どころというか、楽しみにしてるポイントとか。
やはり、ホジソンの最終戦っていうところですかね。
ああ、監督キャリア最後。
もう、因縁ですね。しかも、クリスタルパレスで。で、なんというか、やっぱり、リーグ終盤のクリスタルパレス戦といえば、1314の3-0から追いつかれた試合とか、
うん、
1415かな、ジェラードのアンフィールドラストマッチなのに負けたとか、
うん、
いろいろあるの で、
そうです、ね、
ここはきっちり勝って安心してホジソンにリバプール強くなったよってところを見せてあげたいなと思います、うん、別にホジソン見たくないかもしれないけど、
ね、ホジソンもでも73歳ですもんね。
うーん、
すごいですよね、監督キャリア45年とか
ね。え、しかもこんなストレスのかかる仕事。
いや、すごいと思いますよ。45年第一線で。しかもその、自分でやってるっていうよりは、当然その、求められないと、ね、監督
そうですね。
やるわけにはいかないところなんで、すごいっすよね。ずっと求められ続けるっていうのが。
まあ、残しますからね。
まあ、最後、勝ちますけど。
そうですね、勝たせていただきましょう。
あとは
最終節なんですかね。そんなとこかな。
そのじゃあロジャースの話していいですか。
ロジャース、はい。
じゃあ今レスターで監督ですけど、過去2シーズン最終節どっちも勝ってなくて、で昨シーズンとか記憶に新しいと思うんですけど、ユナイテッドとシエラ争いして負けて、ロジャースやっぱ最後の最後のところ苦手意識があるんじゃないかなっていうのと、そのロジャースが監督に就任するその最後、前のシーズン、まだピエールが監督だった時、レスター最終節、またそれがスパーズで、5-4 っていうとんでもない試合して負けてるんですよ。レスター自体も最終節なんか近年良くなくて、そこにロジャースっていう組み合わせなんで、ちょっと裏でとんでもない試合が起きることもちょっと密かに楽しみにしてます。
なるほど。
レスターも、ね、CL 行ってほしいですけどね。こうまだチェルシーも実は確定じゃないので、まあ一番都合いいのは、チェルシー負けて、レスターもリバプールも勝って、
うん、
リバプールは3位、チェルシーは5位だけど、チェルシーがチャンピオンズリーグ優勝して、5チーム仲良く CL に出るっていうのが、うん、まあ一番生温かい感じですけど、
そうですね。
平和に収まるんですけどね。
うん、
まあ、スポーツなんてそうはいかないと思うんですが。
あとは、新ユニフォーム着るらしいですよね。
そうですね。今日、ついに発表があった新しいユニフォーム、
うん、
早速着るそうです。着てしまうそうです。
まあ、以前なんかの時に話しましたけど、個人的にはあんまり、なんか、賛成ではない取り組みなんですけど、まあ、まあでも、試合、それで試合見るのもちょっと楽しみっちゃ楽しみですけど。
うん、そうですね。ピッチ上でどう見えるか。あの、
ね、
ものすごいローマ感あるユニフォームだ。
うん。はい。そんなところですかね。
はい。
まあでも、なんだかんだ、4位が見えてきたっていうところで、残り1試合、今シーズン本当にいろいろありましたけど、
うん、
もうあと1試合ですからね。
泣いても笑ってもっていうのがふさわしい38試合ですね。うん、
ですね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。もう今シーズン残り1試合ということで、最後アンフィールドお客さん入る試合ということで、また応援したいと思います。感想などありましたら、ぜひツイッターでもお寄せいただければと思います。 この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。